はローマ信徒の手紙4章の9節から16ですね。今日のこの最初ですね、今日の幸いはさっき、今日のローマ信徒の手紙の4章の9節からというところですね、16。今日のところでまずこの幸いっていうのはさっきも言われたようにすぐ隣の箇所を指しているわけですね。主から罪があるとみなされない、許された者こそは幸いだと。罪があるのにそれがもうないというふうにですね、いろいろな間違いをしてきたのにそれがないというふうなことは、この世の世界では決してそれはありえないことですね。お酒を少し飲んで運転してどっかに当てただけでですね、懲戒免職といってですね、退職金も全部棒に振るとか、まあ一生変わってしまうほど大きな罰を受けたりもするわけです。まあそういうことでもあるし、一遍、不注意から事故を起こして相手を死なしてしまったら、もうどんなに謝ってもですね、どうしてもこれは許してはもらえないと。この世っていうのもそういうことですね。刑務所入ってですね、10年、20年もしても、それで戻ってきたら全く元通りになるかと、決してそうはならない。ひどい悪いことをしたって、みんなから死ぬまでおそらく言われるということになるだろうと思いますね。そういうふうに、この世ではですね、ほんのわずかなことをしてもですね、ずっとですね、覚えられて、あの時にこうしただろうとか、あの時にしただろうとか、なんかずっと続いてしまう。それをですね、このキリスト信仰っていうのはですね、全てを見通した神様がそんなものないんだと言うてくださるっていうことは、これを本当に驚くべきことであってですね、人間関係っていうのは要するにその罪の問題ですよね。私たちがみんなこううまくいかないっていうのを考えてみたら、みんなその人間のその罪の問題が残ってるからですね、残ってるから恨んだり嫌ったり、そういうことが起こるわけです。あるいは復讐をすると、やっつけようとか。みんなそういうことですね。そんなのがなかったらですね、この世の人はみんなですね、スムーズに交わりができるけど、何か残ってしまうわけです。あの人はああいうこと言った、したっていうことが。そういうことが全ての元になっているので、この世ではどんなにしてもその過去に犯してしまったことは、きれいには帳消しにはならない。でそこで、そういうことを本当にこう真剣に思えば思うほどなんか苦しくなってくるということなんですね。もうだから人間の世界なんか行きたくないということで引きこもると、あるいはこの世からもう出て行ってしまいたいということが、まあ、起こるわけです。でそういうすべてを一番根本的に解決するっていうのが、このイエス様の罪の許しということだったというんですね。戦争をやめるっていうことは、これは非常に大事なことでですね、戦争によって無数の人が殺されたり傷ついたりするわけです。だけど戦争をしないからといってですね、この罪の問題はなくなるかというと全くそうじゃないですね。日本は65年間戦争しなかったわけです。だから心の中の罪が消え滅られたのか、そんなことは一切ないわけなんです。それほどにですね、この戦争をしないということは非常に大事な、大量殺人をしない代だけど、それもはるかに根源的なものが、この一人一人の心の中の奥の問題なんです。それはどんなにお金が豊かになっても、学校教育が膨らんでも、戦争がなくなっても、決してなくならないんですね。それぐらいですね、この問題は根源的なわけです。そういう聖書っていうのは一番人間にとって根源的なことをの解決を提示しているということなんですね。まあ、それがだからこの幸いっていうもの、しかもそれがですね、旧約聖書の時には割礼を受けるとかですね、いうことでユダヤ人であるということでなければ、これはそういう恵みを受けられなかったわけです。そして動物を捧げて血をですね流すようにして、そうしなければそれが許されなかった。だから非常に限定されとったわけですね。ところが新約聖書になってからですね、ありとあらゆる人、しかもどんなですね、人を殺すとかいうことを、悪いことをした人でも、すべてしてない人と同じに扱ってくださるという、これだけですね、このすべての人を本当に大切に見てくださる。 あの人はしたとか、この人はしたとか、こんなこと一切ないっていう世界はですね、これは素晴らしい世界で、この聖書の世界以外にないわけですね。だから、それをここでですね、旧約からまた限定されてったのが、すべての制限が完全に撤廃されたと。それをこのところで言ってるわけですね。割礼、割礼と。このことはですね、ユダヤ人が今もなお重んじてるわけなんですね。割礼をした者、それがユダヤ人なんです。ユダヤ人と民族っていうのは特別にあってですね、その血が、あるいは DNA のがずっとある。そんなことで今はないんですね。ユダヤ教に改宗した人、割礼を受けた。それがユダヤ人なわけです。そういうことも多くの人が、なんとなく知らないわけです。法律的にも決まってるんですね。で、そのぐらい割礼っていうものにこだわってるのはですね、これは、まあ、そもそもこの創世記から、これは永遠の戒めだっていうふうに、神様がですね、言うたというふうに記されているわけです。で、それがですね、ずっとそういうふうになってきたんですね。だからそういうことを見てもですね、例えば旧約聖書のものを文字通りに見たらいけないわけです。例えば血のままで食べたらそれは絶対いけないと。血のままで動物を食べたらそれは滅ぼされるとかですね、なんかそういう恐ろしいことが書いてありますが、イエス様が口から入るものは一切食べても何も汚れもしないと、関係ないと言われた通りです。だから戦争のこともそうです。旧約聖書の戦争のことは書いてあるからですね。だからキリスト教は戦争してもカンマのだなんていうふうなことは全く間違っていることなんですね。すべてイエス・キリスト、新約聖書にこう照らして考えないといけないわけです。それで、この今日のところもそういうことなんですね。なかなかそのですね、長い年月にわたって、アブラハムからあったらまあ1700年ぐらいもですね、ずっと続いてきたということです。割礼を避難だら救われないんだと。それを撤廃するっていうのはだから極めて困難だったっていうことですね。今の私たちはそれがあんまりピンとこないわけです。これはそういう意味でですね、この聖書の信仰において決定的な改革だったわけです。分かれ目だったんですね。で、こういうふうに繰り返し出てきているわけです。使徒言行録、使徒のところでもそれが出てきます。もしこの割礼を受けた者だけが救われるなんて言ったらですね、これはキリスト教といってもユダヤ教の一つの派に過ぎない状態になったんですね。そういうなるか、世界のあらゆる人々にこう救いを差し伸べるものになるか、大きな分かれ目があったということを使徒言行録にもそれが書いてあるところがありますね。パウロもそういうのでこうしているわけです。そういう歴史的なことを知らなかったら、ここでどうしてこのように割礼というふうなですね、私たちに関係がないようなことを繰り返し強調していっているのかわからないわけです。で、全てのこの制限が撤廃されて、ただ信仰によってですね、神様からあなたの罪はもう何もないんだと言ってくださるということですね。信仰によって、この義とされるってまたこう分かりにくい表現ですけども、もう罪を犯してないと女だというふうに見てくださるというわけですね。で、そのことをですね、この前の4章の初めから、パウロが新しく今ですね、キリストから啓示を受けたんではなくて、はるか昔から実は神様がですね、アブラハムに啓示をしていたんだと。ずっと昔からのこれは非常に大きな計画だったんだと言おうとしているわけです。ですね。何でもこの真理っていうのはですね、非常にこのずっとこう続いて、でイエスが現れるっていうこともイザヤ書ではですね言われておって、イエス様より700年ほども前から予言がされていたわけです。信仰によってただそれだけでですね、神様の前で正しいとしてくださることはイエス様よりはるかに昔から1700年も前から、それこそ闇の中でこんなことは誰も考えたことないことですね。現代の日本人のほとんどもんな考えたことないと思います。悪いことを、人を殺すことまでしとってもですね、ただ信じるだけでみんな綺麗になる。そんなバカなことあるはずがないと。とみんな思ってる。だからこの世の法律もそうですね。人を殺したりしたら何も悪かった許してくださいと言ったら一切ないや、懲役も何もないことありえないわけです。それは人間の考えのことだけです。人間が考えたから絶対そういうことはないわけです。まあ、そういうことでですね、このある起源から去年、 召された人ですね、からふとしたことからつながりがあった人から刑務所に乗って人を殺してしまったけど、その許しを得てですね、今救われてるっていう人に、去年のある時から命を水も送るようになっていますが、そういう人も本当に安らぎを得ているということなんですね。だから本当にこれは人を殺したりすらもう取り返しがつかないわけですね。本当に取り返しがつかないんだけど、まあ、それでも許しを得て平安を得るということは、事実も私もそういう人との関わりの中からまあ知らされてきたことですが、でそのアブラハムのことをですね、今度言ってるんですが、その中でですね、この13節の言葉、これはとっても意外なはずですね。アブラハムにはその子孫に世界を受け継がせる。世界を受け継ぐ、これはですね、相続人、世界の相続人、相続人という訳なんです。動詞なく名詞です。クレロノモスって言うんですね。クレロノモスってのはこの相続人ということなんです。で、この相続する、あるいは受け継ぐとも訳されます。動詞ではクレロノメオって言うんですけどね、クレロノメノっていうのを受け継ぐという動詞で、そのこれは名詞形なんです。相続人っていう名詞が使われています。だから、まあ、新海語だからこのまま相続人と名詞にしていますが、アブラハムはその子孫で世界の相続人としてくださっている、約束したって言うんです。こんなことあんまりなんか大きいすぎてですね、ピンとこないはずです。世界の相続人って一体何なのかと、ここにおられる方々も先祖から何かを相続しているはずですね。何を相続しているのかと、実際に目に見える土地をずっと相続してきた人、ずっと遡ったら江戸時代にもっともっと昔からずっとおった人が次々と土地を相続した人がおるはずです。で、私の父が引き上げてきてですね、もう住む場所もなかった。山の斜面であれば本当にまだその当時も精一杯まで安く買えたから、で山の斜面で行った人は分かれてますけど、そこで土地を、まあ、それをもう受け継いでるわけですよね。山なんてのは今でもただみたいなもんですよね。まあそういう受け継いだ、それものすごい土地を受け継いだ人もいるけど、あの戦後の農地改革でいっぱい切り取られてもう小作人だった人に分け与える人も、これを今受け継いでるという人もおるはずです。ね、そんなものは受け継いでないと。今マンションでおってですね、土地一つも受け継いでない、家も受け継いでないという人もおるかもしれませんが、その人でも先祖から受け継いでるものがあるはずです。それは遺伝子ですよね。DNA、遺伝子っていうものは遥かな先祖からずっと受け継いできてるわけです。そのある種の能力、個性っていうもの。それに何かはですね、遥か昔から受け継いできてるわけです。で、何かを相続している、相続になってるんですよね。目に見えない。まあ、遺伝子はほら、拡大すれば、ある意味ではですね、目に見えるようなもの、物質的なもんですけども、そういうように何かを受け継いでいる。けど、ここで言ってるのはですね、そういうものと遥かに桁が違うわけです。世界を受け継いでいるっていうわけです。アブラハムとその子孫。子孫っていうのは霊的な子孫で、クリスチャンのことを言ってるわけです。我々は世界を受け継ぐよ、こんなことがあるはずがない、なんでそんなことがと思うはずですね。まあ、聖書って何でも大きいんですね。非常に大きくものを見るのでは断然一番ですよね。例えば私たちが愛してくれておるのは、神様を愛しているのは生まれてからじゃないと、お腹に何かにおる時だからっていうこともありますが、はるかに昔から世の天地創造の時から私たちを愛してくださったという表現すらあるわけです。そのことを普通の人は考えることもしないですね。そのぐらいですね、時間を超えてるからです。そのぐらい一人一人を思ってるっていうことはですね、ある人を思ってるって思う度合いほどずっと前から思ってると。例えば、子供、赤ちゃんってお腹の中から他の人はほとんど父親でもあんまり思わないとこから母親の場合動いてるかわかると。その子供の時一番早く思ってるのはやはり母親だってことになりますね。だから愛とか思いが深いほどずっとそういうふうに思うわけです。だから、これは、 この私自身もですね、この神様のことを伝えるために、まあ、ここの教員になってと思ったから、それはそういったことですね、最初からずっとですね、折に触れ、そういう初めからの人たちっていうことですね、それから途中で離れた人のこともずっとやはり忘れない、折に思い出す、ということはありますね。で、だから神様、イエス様っていうのはですね、一番愛の深いお方だから、私たちの一人一人を、お母さんのお腹にある時からでね、もっと前から、この世に存在しない前からも早計画で思い取ったんだっていうわけです。そのぐらい、ね、神様の愛ってものすごく広くて時間を超えてると言いたいんですね。そういうことにもあります。ここで受け継ぐものは世界だっていうのは、これどんな意味かと、このままではちょっとわからないと思いますが、元のところをちょっと見たらいいわけです。この元のところっていうのは創世記のところですが、その前にちょっとこれは今言ってることとつながり直接つながりないことですが、アブラハムに神様語りたのかどこだったのかっていうことで、聖書に2つのように見えるので、さっきはハランで語りかけたというふうにも言われたんですが、ちょっとこの点はですね、聖書重要なところだから見てほしいんですが、創世記の12章の手前、12章です、一節ですね、この手前も、見たら、今から言うことでちょっと挿入することですが、12章の一節、主はアブラムに言われた、出て行きなさいと。で、それを信じたわけですね。信じていた。まあ、これもアブラハムの信仰ですが、で、これはどこで言われたのかということですが、この11章の30行きますと、さっき言われたように、アブラハムのお父さん、テラ。テラなんてのはほとんど話題も全然ならないですが、息子と、ハランの息子で自分の孫でロトを連れて、カルデア、今のイラクですね。メソポタミアの下流の、ウルを出て、そしてカナンの方へ行った。で、まっすぐは行けないから、ちょっと北の方へ行くわけですね。川の上に向かって。で、ハラン。パレスチナのはるか北の方です。で、そこで止まりますから、このまま読んだらですね、主はアブラハムに言われたのは、このハランの土地のように見えるわけですね。このハランっていうのはどこかっていうのが、わからないと、こういうふうに困るわけですね。ですね。ですから、この一番最初の新教訳の地図、ちょっと、地図が開いてみてくださいね。こういう、まあ、重要な地名ぐらいやっぱり知っとかないと、わからないと思います。この地図の一番最初の地図、第一番の地図で、ハランというのがどこにあるか、ウルがどこにあるかっていうことぐらいはですね、やっぱりちょっと知っとく必要があると思うんです。ウルは今のイラクの方だって分かりますね。この新一番最初の第一ページですか。聖書の古代世界一番という地図です。ペルシャ湾の右の方に、ユーフラテス川の河口にウルっていうのがありますね。でウルからずっと川へ遡っていくと、どのずっと、北西方向に遡っていくとですね、ハランというところがあるわけです。そのずっと上流の方にですね、これを見たら分かりますように、北のあれが距離が500キロの離程見たら、それだけでも直線距離でも1000キロ近くあるというのが分かりますね。道のりだったらもっと長いわけです。当然で、そこのハランからまたずっと下っていって、カナンというですね、四角で枠を囲んであるところまで、これはもう直線距離でも500キロ以上あるわけです。ですから、このウルからカナンまではですね、直線距離でもだって1500キロはあるわけですね。非常に長い距離です。で、こういったことはちょっと、まあ、ぜひ知っとかないといけないことですが、ですね、ウルとハランと、それからカナン。そうした上でですね、ちょっと創世記のさっきのところを見ます。それから今度はですね、創世記の15章をちょっと見ていただきますと、 15章の7節ですけどね、これはさっき出てきた15章の、6節が非常に重要とされた言葉ですね。15の6、このすぐ後に出てきます。あなたを祝福するんだと言ったらですね、そしたら、主を信じた、これは彼の義と認めたっていう、この正しい一行のようなことはものすごく重要な意味になったんですね。で、主が言われた。私はあなたをカルデアのウルから導き出したと。で、このウルの時からすでにですね、ずっと神様導かれたと。ウルっていうのは起点であるっていうのは、ここのところからはこういうふうに見えるわけです。そうして、今度は、使徒言行録で、7章をちょっと見てくださいね。7章の2節、使徒言行録の7章の2節、使徒言行録の7章の2節、224ページを見ますとですね、ステファノが過去の歴史からずっと遡って言ってるところあります。ステファノが言った、兄弟であり父である皆さん、ここに信仰の本来ユダヤ人の仲間が先輩の人父という表現があったんですね。私たちの父先祖アブラハムがメソポタミアにいてまだハランに住んでいなかった時、神が現れてあなたの土地と親族を離れ示し行きなさいと言われたと。こういうにここを見たらですね、まだハランに住んでいない時とはっきり書いてあるわけです。ですね。それに聖書には二通りのように見える。で、はっきり書いてあるこの使徒行の7章ですね。まだハランに行かない時、メソポタミアにいる。で、さっきの使徒行、創世記でも、ウルからすでに導き出したと。まあ、そういうふうに、両方の表現が、あるということです。これはちょっと横道のことですけども、両方やっぱり知っておく必要があるから言ってるわけですね。はい。それでちょっと元に帰ります。で、さっきのローマ書のところですね。そして、このですね、世界を受け継ぐっていうのは、この創世記のですね、この、今のところですね、子孫がずっと増やされるということですが、それは、それをですね、この世界を受け継ぐということに言い換えてるところあるんですね。で、22章の創世記のですね、22章のこの17から、創世記の22章の16からでもいいですけども、そこからその内容が書いてあります。さっき見たところですね、信仰によって義とされるということになった元のところです。その16節から見ます。22章の16節から見ます。自分の一人子であるイサク、息子すら惜しまなかった捧げようとした。だからあなた、これは神様を信じてですね、必ず神様が備えてくださると信じていった。まあ、ここも信仰ですね。あなたを豊かに祝福して、子孫を天の星のように、浜辺の砂のように増やす。あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る。地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得ると。ここでですね、祝福という言葉が強調されています。そういうことはわかりますが、この祝福する大いなる力、祝福の力をですね、もらおうと。しかも全世界に及ぶというわけ。地上、天の星のように。天の星のようにその祝福の力ずっと及ぶと。まあそれをですね、この世界を相続すると。世界の祝福っていうのは一番大切な良いものですね。世界を支える。そういうものをもらう。だからそれは世界をもらう。世界を受け継ぐということになるんだというわけなんです。ですね。世界を相続するということは、世界の祝福の根源の力、それが与えられてアブラハムがずっと広がるんだからと、そういうようなことのつながりなんですね。だから、まあ、言い換えたら分かりやすく言えば、そういう祝福の力、あらゆる民族を祝福する力、 世界を潤すようなそれを受けるんだというんですね。でそれがずっと続いていくと、確かにその通りになっていったわけです。アブラハムがこの唯一の神を信じて、ただそれだけで義とされるということが、ずっとその強大な祝福の力になって全世界に及んでいって、私らのところも及んできてるんですね。私もただその一つのことでそこに信じたわけです。こんな簡単なことを信じて、どうしてそんな祝福があるのか不思議なんですね。とっても不思議なんですけど、だからそれを全ての人を潤すような祝福の力をもらった、これ世界をもらったと同じだっていうわけです。世界の一番根源にあるものをもらう、大きな家をもらったとそんなものは何も天国持っていくことできないし、渡すこともできないことですね。誰かがまた飛ばしたら壊して、ね、そこの大きな会社でもみるみるうちに壊されてしまったわけですね。もう50年も経って、この世のものはそういうものですけれど、この祝福の力ってどんな戦争が起ころうと、さっき言ったように戦争があるとなかろうと決して変わることはない。この祝福の力は壊されることもないわけです。そういうものをもらった、それこそ世界をもらったと同じだというわけです。世界を相続していくんだと。これ相続っていうことはよく出るんですね。これは永遠的なものでずっと続くわけです。いくら土地をもらってもですね、誰かパッと取るかもしれないわけです。死んだら遺産の相続枠で争いが起こって、強いものをパッと取ってしまうから、そういうふうにですね、この世のものはどんなにもらってもらっても、これは儚いものなんですね。悪用される、お金なんかでもすごく悪用されることもあるわけです。この間、新年の集会で行ってた時に、登戸学寮の今、寮長している夫妻も来ていましたが、そこで女子寮がですね、できたわけですよね、去年。女子寮なんかとても、そのできるような余裕がなかったんです、資金的にも。人数だって男子だけでもなかなか少なかったんですね。彼が行った時ほんの少ししかいなかったんです。で、なんで女子寮できたか。それなんか1億円ぐらいの遺産をパッとこう寄贈した人というわけですね。そのまま持っとっても誰か別の人が取ってしまう。何に使うか、単なる商売道具に使うか分からん、金儲けに使うか分からん、そんな思い切ってパッとこう寄贈したみたいですね。そういうように、この世のものはそうに良い方に使えればいいけども、そんな方のこともほとんどあんまりなくてですね、人間に欲の奪い合いになってしまうことが多いですね。この世のものって奪ったらなくなるわけですけど、こういうふうにアブラハムがもらった祝福の力っていうものは、どんなに人が奪おうとしたって場合絶対に奪われないわけです。壊れないんですね。そういうものを与えられてるわけです。そして受け継ぐ、また次に渡していけるということですね。こういうふうにこの受け継いでいくっていうことは非常に重要なこの考え方になっているわけです。ですね。次々と一番良いものを受け継いでいく。そういうものをもらってるというんです。世界に流れる根源的な良いものをもらってるんだと。で、この点でシュイエスが言われた三条の教えでもありますよね。あの場合には柔和なものが地を受け継ぐっていうところで出てくるわけです。柔和、仕返しをしない、圧迫されてもですね、あるいは本来は旧約聖書の引用ですが、それは圧迫されたもの、苦しんでるものですね。苦しんでるから相手を復讐してやるとか、そういうことになくて、それは神を信じてですね、耐える、希望を持って、そういう人こそは地を継ぐ、祝福を受け継ぐっていうわけですね。約束の地だったんです、以前は。だから今はそういうふうに祝福そのものを受け継ぐということになったんですね。はい。こうした、この、祝福を受け継ぐっていうのは、あちらこちらに出てくるわけですが、このローマ信徒の手紙でもちょっと、見ておきますとですね、このところではですね、ローマ信徒の8章の32というところを見てくださいね。御子と一緒にすべてのものを賜る。これがさっき言ったことなんですね。世界を受け継ぐ。 すべてのものってこと。このすべて、文字通りすべて、木の一本一本、石ころの一本一本あったそういう意味で、すべての根源にある良きものを受け継ぐ、いただけるということになるわけです。それは祝福、すべてのものを祝福する力を私たちはいただけると、まあ、そういう意味を込めて言ってるんですね。そういう祝福の力をもらったらですね、そんな敵がおろうと、なんぼ悪くて死のうが殺されようがですね、そんなこと何でもなくなるはずなんですね。これはステパノそうだと。殺されてるのに愛と祝福を祈るぐらいに祝福を与えられてたということです。大体私たちがそういう神様の祝福の力をもらってないから、短いことで奪い合いしたりですね、これがなければダメだと。そういうふうに争いが起こるということですね、考えてみると。そういう意味で、この全てのものっていう根源は、こういう祝福の力、ということにもなるわけです。それから、ですね、もう一つ、ちょっと見てみますね。こういう、全てのものが、あなた方のものって表現、第一コリントの三章の終わり、三章の22です。第一コリントの三章の22、第一コリントの3の2、303ページですね。21、第一コリントの三章の21、22、ここも本当に大きな表現ですね。すべてはあなた方のものだと、すべてのもの根底にあるものを与えるんだと祝福する。パウロもアポロもミハも世界も、ここでまた世界と、イクルゴとしてはすべての根源にあるものが与えられるというふうな意味なんですよね。これはもう非常に大きすぎて頭に入らないぐらい大きなことです。人間って何か言うものをもらえるためでもなかなかもらえないですね。断れ断れ、ちょっとした行為、行為ですらもらえないでですね、何かもらったらすぐにこう悪く言われて、なんかなんかとかあるってことありますよね。そういう人間は非常にケチくさいとか小さいけど、神様は大きな全てを与えようとしてるって。しかもこれ信仰だけあったらいいんです。そういうふうに、ただ信仰ってどんなに大きな扉を開くかっていうことは、この聖書をよく見ますとですね、もう驚くほどそういうふうに表現で、まあ、他のいかなる書物にも書いてないです。だからこんな大きなスケールの書物を見てた、他のこの世のですね、大河ドラマとは何段があったって、本当に小さなものです。日本人の侍たの意見やってる切りつけると、せいぜいそれ出てきたのは天皇制支配の名刺役ですよね。本当にこの世のものはどんなに有名なものってちっぽけなものです。ですから全世界の最大級の古典というのはみんなこの聖書の影響を受けたもの。影響を受けたらまだ世界に広がらないわけです。まあ、それにいくら日本でですね、西郷隆盛、坂本龍馬、源氏物語、全世界に決して広がらない、それはこういう流れを知らなかったからですね。まあ、その点トルストイにしてもベートーヴェンやモーツァルトの音楽にしても、芸術にミケランジェロにしても、聖書からの流れを組んだものは世界に広がるわけです。ダンテもそうですよね。それはこういうと、全てのものがここに注がれていく、流れ込んでいくということなんですね。はい、それではまあ今日いうことで、まあこの新しい年ですね、こういう大きな約束があるので、私たちも信じてですね、いろんな悪いことがあってもそれをのけて、神様の勝利の力を信じていけば、この祝福が確かに豊かに与えられるということだと思いますね。どのような祝福が与えられるか、それは誰もわからない。求めて信じていくことで、一層広がって与えられるということです。はい、以上です。